ことが分かる。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を探し物にはしたくなかったので、内密に探しようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。一言お祈りをして一緒に見事を味わっていきたいと思います。初めての方も黙祷の姿勢で心を合わせていただければと思います。天のお父様、2016年のクリスマスを今迎え、今あなたの御言葉を聞こうとしております。本当に罪深いものが御言葉を取り継ぐので、どうかあなたが清めてくださり、今日ここに礼拝に来られ、あなたの言葉を聞こうとしているお一人お一人、神様がしもべの口を通して御言葉を語らせてくださるように心からお願いいたします。今日この場に集えなかったお一人お一人の上にも、主のお好みとまた終わりがありますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。クリスマスおめでとうございます。毎年言ってますけど、クリスマスというのはラテン語から来てます。キリストのミサという言葉が合わさってクリスマスというふうになりました。キリストのミサ、すなわちイエス様を礼拝するということ、これがクリスマスという言葉の本当の意味であります。まさに今私たちはそのイエス様を礼拝している、毎週ですね、私たちはクリスマスをしているということが言えるかと思います。今日はサムエル記を離れて、このクリスマスの箇所から一緒に聖書のこの御言葉を味わいたいと思います。何回も聞いている方もいれば、初めて聞く方もいるかもしれませんが、一緒にこの箇所ですね、読んで味わっていきたいなと思います。18節一緒に声出して読みましょうか。18節、3、はい、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。聖書は簡単にこう書いてますけども、結構すごいショッキングな出来事があったということを表しています。この2000年前ですね、1世紀のこのユダヤの社会においてですね、女性がですね、まだその結婚生活が始まっていないのに子供ができてお腹が大きくなるっていうことはものすごい大事だったんですね。今でも大事かもしれませんが、今だいぶね、できちゃった結婚とかでおめでとうっていうふうに言われたりするぐらい肯定的になってきていますけども、この当時のイスラエルの国、ギリシャとかローマも同じぐらいでした、の倫理観でしたけども、そういうまだ結婚生活してないのにですね、子供がお腹にいるっていうのはものすごい大きな罪として扱われていました。旧約聖書のその一本を照らすなら、その人は簡易に不倫の罪を犯したということで、石で打ち殺されなければならないということで、この当時そこまでこう 厳密に行われていたわけではなかったようですけども、でも結婚はもう無理だということ、諦めなくてはならないということ、そしてその奥さんとですね、不倫をした奥さんとその生まれてきた子供は呪われた人だということで、この一生涯このその未亡人を通して、まあ、蔑まれて生きていかなくてはならない、そういう出来事になる、それぐらい大きなことがここで記されているわけです。その母マリアはというのは、イエス様のお母さんのマリアさんはヨセフの妻と決まっていたからね、聖霊によって身重になったということはこれ誰にもわからない、証明できないことであるわけです。19節ご一緒に、はい、夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。ここで聖書はこのヨセフさんがどういう人だったかっていうのを二通りの表現で表していますね。一つは正しい人だったという表現です。この聖書にですね、新約聖書で正しい人という表現はほとんど書かれてこないんですけども、人間に対してね、正しい人っていう表現を使うのはこのヨセフさんと、あと百人隊長がですね、正しい人だったって、そのペテロがそのカイザリアの町に出た時にですね、その導かれていったカイザリアのローマ人が正しい人だったっていうふうに書かれている、その2箇所だけなんですね。それぐらい、聖書が正しい人、まあ新約聖書においてですけども正しい人っていうのは限られているんですが、このヨセフさんはその正しい人だったんです。ここでいう正しさっていうのは旧約聖書の教え、神様の律法をちゃんと守る、そういう人だったということ。そしてもう一つここで表現しているのが、彼女を晒し者にはしたくなかったっていうこと。すなわち彼は正しい人であった。でも同時にですね、思いやりのある人でもあったっていうことです。本当だったら、お前なんてことしてくれたんだと、まあ精霊によって身をもったということがわからなかったのでね、お前なんていうことを結婚前にしてくれたんだと、断罪すべき、怒るべき、この罵るべき対象のその女性に対して、マリアに対して、彼は思いやりをここで示して、そして当時二通りの方法があったみたいです。ちゃんとこの公な場所に行って離婚状を書いて渡してですね、正式に離婚するっていう方法と、内密にですね、すなわち二人か三人の証人のもとでこっそりと離縁状を渡して離婚するという二通りの方法があったそうですけども、この場合ヨセフさんは公にしたらマリアは大変な人生を送ることになる、だからこのマリアを密かに内密に、まあ、晒すよう、まあ、離婚しようっていうんですね、晒せるっていうのはね、離縁しようと、まあ、決心したわけです。このようにヨセフさん、イエス様のお父さんになる人ですけども、このヨセフさんは正しくまた思いやりのある人だったということであります。20節と21節続けて一緒に読みましょうか。3、はい、彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ヨセフさんが本当にこうどうしようかってこう悩んでいた。まさかあのマリアが自分に隠れて子供を見ごろとはと、もう本当にショックだったと思います。で、本当にこの悩んでいたその時に、神の使いがよく出るのは天使の絵ですよね。天使だったかどうか分かりませんが、人だったかどうか分かりませんが、御使いが現れて、そしてダビデの子ヨセフ、恐れるな。ここで、日本語の聖書は恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいって訳してますけども、もともと聖書ってギリシャ語で書かれてるんですが、ギリシャ語の原文的に読むとですね、あなたの妻マリアを迎えるのを恐れてはならないっていうことになってます。強調は恐れるなっていうことにあるわけですね。で、なぜかっていうこと、それはその後半から書いてます。その胎に宿っているものは聖霊のです。つまりマリアは不倫をしたから カインの罪を犯したからその男の子を身ごもったんじゃないんだということをここでイエス、あの御使いは、神様はこの教えるわけですね。安心しなさい、あなたが心配することはマリアはしていないから、安心してこの妻としてこの迎え入れなさいということを言うわけです。そして21節でこのお方がどういうこの存在であるか、その子供がですねどういう子であるかということを宣言するわけです。22、23節はこのことが旧約聖書で書かれた神様が預言者を通して語られたその預言の成就であったということを、旧約聖書の23節はイザヤ書という箇所の一節なんですが、この預言を通して語っているわけです。ちょっとこう話し出せしますけど、マタイさんという人は主にユダヤ人に対してこの福音書を書いてるんですね。だからよくユダヤ人はよく旧約聖書を知ってたから、旧約聖書をよく知ってるユダヤ人に、あの言葉はこのことのためだったんだということがよく分かるように、何回かこういうふうにこのことは預言者が通して約束されたことの成就するためだったということが何度かこの同じフレーズが続いていきますけれども、ここでもそういう説明がされる。じゃあ最後24、25節ご一緒に読みましょう。3、はい。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスと付けた。ここにヨセフさんがその神の言葉を聞いてどうしたかということが記されています。彼は神様の語られた言葉の通りに従って、本当はですねもう密かにリオにしようって決めたんですね、決心したんです。でもその決心をここで翻して、神様がそうおっしゃるなと、この自分の意思を捨てて神の言葉に従った。そして妻はマリアを迎え入れて、そして生まれてきた子供にイエスという名前を名付けたと聖書が記しています。今日の聖書の箇所はヨセフさんがねどんな風にこのイエス様を迎え入れたかということが、主に書かれています。ある仲介書の先生が教えて書いてたので教えられたんですけども、ヨセフはいいですか、実質的にはイエス様の本当のお父さんではないんですよね。肉的にというか、医学的にあるいは科学的にはイエス様とは何の関係もない、養子みたいなんですよね、血はつながってませんから。でもイエス様を自分の子供としてヨセフはこの時迎えたということですね。だから養子を迎えたお父さんなんかはこの時のヨセフの気持ちよくわかるかもしれません。そしてヨセフはその精霊によって身ごもったということは、人に言うても信じてもらえるかどうかわからないような話ですから、現代でもねなおさら精霊によって処女が身ごもったということを信じてもらえませんけど、この当時だってそうだと思います。ですから大きなこの屈辱とかですね、その人からの権威とか疑いとかですね、そう抽象とか陰口とかそういうことも予想されたわけですね。マリアを迎えるということをイエス様を育てていくというね、そういうことを覚悟でヨセフはマリアのこのことをそのまま受け入れた、すなわち神の言葉に従っていったということ。このようにしてイエス様はこの誕生していったわけです。今日はこの中で21節の後半部分のこの方こそという、ここからメッセージ、私自身が知られていることをお分かちして終わりたいと思います。ここもう一度21節のこの方こそというところから読みましょうか。一緒に声を揃えていいですか。3、はい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。いいですか。今日私は皆さんに聖書の話をしますね。聖書が何と言ってるかということを皆さんにお伝えします。でよく今読んでいただいたこの短い一節を見てほしいんですね。ここで何と書いてあるか、この方こそというのはイエス様のことですね。新しく生まれてくるこの男の子ですけども、 この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと聖書は教えています。そして今日この御言葉を一緒に味わいたいし持って帰ってほしいんですね。今日説教のタイトルはイエス様はイエスキリストは何のためにお生まれになったかとしました。その理由がここに書かれています。イエス様は何のために世に来てくださったか、イエス様は何のためにこの世にお生まれになったのか、もっと言うとクリスマスというのは何のための日なのかということをここに書いてますね。もう聖書を正直にね読むと、それはその罪から救ってくださるためであったということですね。イエスは、イエス様はその罪から救うために世にお生まれになったっていうのが、これが聖書が私たちに伝えようとしていることです。その罪からということは、言い方を変えるとその罪以外のものの救いではないということです、ね、この当時このユダヤ人たちはメシアを待望してたわけですね。旧約聖書にキリストの予言がいくつも書かれている。だからキリストがいつ来るかということを待ち望んでいたわけです。彼らが願っていた救いというのは、ローマの帝国によるその支配から救われることを願っていたんです。わかります？言い方変えると、私たちが日常生活でぶち当たる大きな壁とかですね、悩みとか問題とかですね、そこから救われることを彼らも願っていたということです。このローマ帝国の支配という苦しみから救い出してくれる。かつてモーセがエジプトからイスラエルの民を救い出してくれたように、またダビデがフィリシテの支配からイスラエルを救い出してくれたような、そういう救い主を人々は待ち望んでいたんです。でも聖書が言うイエス様の救いは、そういう救いではないということです。言い方変えると、私たちが今抱えている、まあ抱えていない人かもしれませんが、抱えているであろうさまざまな悩みがありますね。人間関係の悩みかもしれないし、あるいは経済的な問題かもしれない、明日からその仕事のその問題かもしれない、体の障害とか病気とか、そういう悩みかもしれません。みんなそれぞれ課題があり悩みがあって、これさえなくなったらと願うわけです。でも今日の聖書の箇所で言われているイエス様の救いっていうのは、そういうものからの救いではないっていうわけですね。罪からの救いということは、すなわちそれ以外のものの救いではないっていうことです。もちろん聖書をこう読み進めていくとですね、イエス様は本当に憐れみ深い方なので、目の見えない人を癒してあげたり、足の慣れた人を立たせてあげたり、病に苦しむ人を癒してあげたり、本当にお腹減ってる人にはパンを与えたりとかですね、そういう目に見える私たちが本当に日常生活で関わるですね、いろんな悩みを解決してくれます。だから僕たちは神様に日常生活の中で、この問題あの問題、神様何とかしてくださいってこう祈ることはとっても大事なことです。でも今日言いたいこと、聖書から学びたいことは、イエス様の第一の目的はそれではないということです。上を川満たすためにイエス様が来たわけではないし、病を癒すためにイエス様が来たわけでもないということです。イエス様が本当の目的として来たのは、それは罪から救うためであるということです。なぜでしょうか。どうしてイエス様はローマの支配からこの人たちを解放してあげなかったんでしょうか。みんなそれ期待してたんですよね。そういう救い主、スーパーヒーローを求めていたわけです。私たちもまたそのように思うわけですね。教会に行ったらお金持ちになれるとみんな教会来ますね。教会に行ったら頭が良くなって、あの大学この大学に入れるようになる、そういう願いが叶えられるならみんな来ます。 教会に行ったらハンサムになり美人になり、いろんなこう素敵な人と恋が成就します。そういう救いであるならばみんなもっと分かりやすいですよね。でもイエス様はそういうことをされませんね。そういう救い主ではないからです。私たちが抱えているいろんな悩みや問題を教会に来たら全部解決されますっていう、そういう救いではないですよね。どうしてそうならないんでしょうか。 もしイエス様がそういうふうに私たちの願いを、苦しみや悩みや課題を全部解決その場でしてくれたら、もっとたくさんの人がキリストを信じれますよね。あ、もう本当に仏教とか他の宗教とか今の宗教がありますけど、この宗教が一番ご利益があるって教会に人が流れ込むようになると思います。でもイエス様はそれをされない。まあ、もちろんケースもありますけども、でもそのために来たわけではないんです。それなぜですか。それはいつかこの罪の問題が私たちに見えるときの一番重大な問題であるからです。言い方変えたら、この罪の問題さえ解決するならば、私たちの目に見える抱えている問題は問題ではなくなるからですね。私たち人間にとってこの体がうまく動かせないとか、目が見えないとか、病気で困ってるとか、あるいは人間関係で苦しんでるとか、あるいは本当に仕事のストレスとか家庭のこのことで本当に悩んでるとか、そういったことが本当に私たちの問題ではないということです。もしそれが私たち人間にとっての一番大事な問題であるならば、イエス様は解決するはずです。でもそうではないということ、イエス様はまたイエス様を送られた神様が人間にとっての一番大事な問題は、それは罪だと判断されたので、この罪から救うためにイエス様は世に来られたということです。もう本当にね、同じような話をいつもしていますけども、この世の中の出来事を一つ一つよく考えていくならば、私が言っていることは証明されると思うんですね。今皆さんが抱えているその悩み、人間関係とってもその行き着くところにある原因は、それは人間の罪ですよね。どうして教育が進められて、こんなにも人々教科は学識を身につけて、何が正しくて何が悪いことかということ、どうすれば人と平和にやっていけるかということ、そういうことを学んでいきます。文化が進んでいきます。そして英語という教養法を用いて国際連盟が立ち上がって、争いによらず話し合いなども解決しようという、そういう方法や手段を生み出していきます。携帯やインターネットを通していろんな国の人たちと会話をすることができるような便利な世の中にどんどんなっていきます。でもそれで人類は幸せに近づいたかというと、全然そうじゃないですよね。物が貧しいから不幸せだと私たちは思うかもしれないけど、物が与えられても不幸な人はいくらでもいるわけです。あの人と結婚さえできたら幸せになれると思って結婚したはずなのに、その夫婦の関係でものすごく悩むことがありうるわけですね。つまりそういった私たちの今抱えている目に見える問題が本当の問題であって、その問題の根っこにある私たちの心の中にあるその罪が本当の問題であるから、だからイエス様はそれを解決するために世に来られたということです。それを、まあ、何回も言ってますけど、聖書では罪と呼ぶわけですね。罪とは何かということを今日ちょっと考えて一緒に考えたいと思うんですけども、まあ、分かりやすく一つ二つこと言いますけど、一つ言えることは、罪とは自己中心だということですよね。どうして世界が平和にならないんでしょうか。ね、 皆さん子供の時言いましたよね、みんな友達と仲良くしなさいって親から言われますよね。ねえ、みんなで仲良くしましょうって幼稚園の先生だって言うわけですよ。仲良くすること、平和であることはいいことだってみんな知ってるんです。で、そうありたいってみんな思ってます。戦争なんかない方がいいってみんな分かってます。平和な世の中になってほしいっていうのは日本人であるとアメリカ人であると誰であってもみんな願っています。でも仲良くできない、教会でさえ仲良くみんなですることができない。世界でも国家間においても個人の間においても平和に仲良くすることはできないんです。なぜか自己中心だからですね。人間が自分が一番大事だって自分も思うし、相手の人も思うからうまくいかないんです。この国は自分の領土だ、この土地は自分の領土だって自分が思う、で相手の国がそう思うのはおかしいっていう、この自己中心性が争うんですよね。いや、自分もそう思うように相手の国の人もこの国土地を大事に思ってるに違いないっていう思いがそこで生まれるならば話し合いで解決がなされるはずです。でも自分はこう思う、でも相手のことは考えない、自分が思うことがみんな一人だけどそれでよいというこの自己中心性ですよね。三浦亜子さんのお小説の中にも例えがありますけども、人が、人の奥さんが不倫してるっていう話を聞いたらなんとまあ汚らわしいと人は思う、でも自分がそういう関係を持ったら、あるいは心の中で あの人いいなと思ってもそれぐらい自分は許されるっていうふうに自分には甘くて他人には厳しいところが人間にはあるってそういうふうに書いてますけども、そうですよね。みんなその性質持ってるんです。自分を大事にして人には厳しいってよく妻も言われるんですけども、はい、私自身もそういう性質を持ってたですね。自分本位なんです。自分の中心で考えちゃうんです。人のことを思いやることができない、相手も自分と同じような気持ちになるんだということは分からない、自分さえ良ければいい、あの人がどうなっても会社で出世しなくたって自分さえ出世できればいい、あの国の人たちは貧しくても日本人が豊かであればそれでよい、個人の面でも国の国の間においてもあらゆる階級の社会においてもその問題の根っこにあるのこの自己中心ですね。これが罪の一つですね。もう一つ、これはロイド・ジョーンズという人から教えられたことで、そうだなと思いますけども、お開きにならなくてもいいんですが、ヨハネの福音書の3章19節にこういうふうな言葉が、聖書の言葉があります。聞いててください。人々は光よりも闇を愛したって書いてますね。人々は光よりも闇を愛した。光っていうのは正義ですね。そして闇っていうのは悪です。もう一箇所、創世記の6章にもこういう言葉があります。お開きならなくてもいいですから聞いててください。創世記6章の5節、まだ人間がこの作られてしばらく経った頃ですけども、主は地上の人の悪が増大し、その心にかかることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。闇を愛するっていうこと、すなわちその心にかかることがいつも悪い方に傾くのをご覧になった。これはいいですか、私を含めてね、牧師を含めて諸徳たちも含めて全ての人を含めて持っている性質であるということ、言い方ちょっと伝わってるでしょうかね。皆さん正直にね、今自分の心の中を振り返ってほしいんです。せっかくの機会ですから、正直に昨日一日、あるいは先週一週間あった自分の心の中の思いを振り返ってほしいんです。等しくみんな僕と同じだと思います。私たちは
何が正しいことかっていうのをよく知っている。でも問題はいいことを知っているかどうか、知識ではないんです。本当に問題なのは正しいと分かってるんだけども、それをすることができないという、この罪の性質が問題なんです。世界が平和になればいいということはみんな知ってるんです。愛するっていうのはとっても大事なことだっていうことはみんな知ってるんです。問題は知ってるかどうかではなくて、それをすることが自分にはできないという、この罪の性質ですね。隣で奥さん、子供を抱えた奥さんが本当に困っているのを見て、でも自分は疲れてる、仕事で疲れてるっていう時に、妻を助けてあげるのがいいっていうことを分かってるんです、頭では。でもその一歩出せないっていうのは、これが罪ですね。人の心が悪に傾くんです。光よりも闇を愛するんです。こんなこと言うと陰口を言っちゃうと、あの人に悪いなって分かってるんです。でもそう、悪いと分かってるんだけどもやってしまうんです。こんな罪を繰り返したらいけない、もう二度とこの罪は繰り返すまいと私たちは決心します。でも時が経つとまたフラフラフラっとそこにやってしまう。悪い、こんなことしたら神様喜ばない、お父さんお母さん悲しませると分かってるんです。でもしてしまう、なびいてしまう、傾いてしまう、これが私たちの性質、すなわち罪の姿であるということです。これはみんなここにいる、また世界にいる、歴史上全ての人が持っている性質であるということです。最初の人アダムとエヴァが間違えてしまった以降、全部みんなこの性質を持っているということです。そしてこれが私たちを本当に苦しめているんです。自分に対して嫌なことをする人、ね、声かけてもあの無視されたりとかですね、あるいはこちらが親切にしても全然この答えてくれない、むしろこの冷たい態度を取られる、傷つきますよね。でも本当に問題なのは相手ではなくて自分のその中にあります。やられたらやり返さずにはいられないというその心、こんな仕打ちを受けたら自分も同じようにやらずには済まないというその心、自分はこんな仕打ちを受けるほど惨めな人間ではないんだというそのプライド、それが自分を苦しめるんです。ここにするんですね。困っている人がいた時にその人を本当に助けることができたら幸せです。でもそれができない、幸せな人を見て、あ、本当によかったねって心から喜ぶことができたらどんなに幸せか、でもそれができない、妬んでしまう、自分はそうなってないということで苦しむんです。相手に問題があるのではなくて、問題があるのは私たち一人一人の心に問題があるのではないでしょうか。皆さんよく考えてほしいんですよ。自分の心を正直に見てほしいんですね。自分を本当に苦しめているのは、自分が本当にこうになっているその真の原因は何であるかということ、相手に本当に問題があるのか、世界のあるいは状況に環境に本当に問題があるのか、聖書はそうではないと教えているんです。本当に人間にとっての問題なのはその心にある罪の性質であると、何が良いことで正しいことかというのを知っているのにもかかわらずそれを実行することができない、神様こうしなさいと言われているのをよく知っているんだけど、それを自分に置き換え、人には拒絶することはあっても自分がそれをすることは嫌だというその性質、それが私たちを本当に不幸にしている、苦しめている真の原因であるということを今日はぜひ知ってほしいんです。そしてそのことから救うためにイエス様が来られたということをぜひ知ってほしいんです。 目に見える環境が良くなったら幸せになると私たちは思うんですけども、例えばこの体重の生活が本当に苦しいから、この体を叶えることさえできたら新しいその環境で生活をスタートすることができたらきっと幸せになるだろうと私思うんですけども、この次の問題が解決していない限り本当には幸せにはなりませんね。子供さえ与えたら誰か幸せになると思うかもしれないけども、次の問題が解決していない限りどんなに子供が与えられても幸せにはなれないです。逆に罪の問題が解決、イエス様によって解決されるときに、目に見える問題が解決されるときに、その人は幸いであるということですね。パウロという人は、聖書に出てくるその有名な人物でパウロという人はいるんですけども、この人もいろんな苦しみに遭いましたけども、でも、観覧祭も喜んでいる。この弱さ、自分に与えられているこの棘、これ神様取ってくださいって三度お願いしたけども、でも取ってくれなかった。その時彼は言ってますね、この弱さを喜んで誇るんですね。喜ぶものに変えられるんです。ですからイエス様を信じて罪に許されたら嫌なことが全くなくなる人生になりません。辛いことは前と同じように起こります。自分がイエス様を信じて救われたらですね、自分に対して嫌なことをしてくる人が善人に変わるってことは多分ないでしょう。あるかもしれませんが、ないことの方が多いですね。イエス様を信じたら会社での仕事の業績がバリバリ良くなるってことも多分ないでしょう。あることもあるかもしれませんが、苦しいことはあるんです。パウロだってペテロだってみんなイエス様を信じて救われてからも同じように嫌なことがあったし、辛いことがあったし、悲しいことがあったし、苦しいことがあったんです。でもこの救いっていうのは、そういった人生のマイナスの出来事を喜ぶ、そういう幸いなんだということです。前向きにそのことを受け止めて、そのことを感謝するものとなる喜びと変えられていくんです。旧約聖書に出てくるヨセフという人がいるんですけど、この人はこのお兄さん、お兄さんたちにこの妬まれてですね、このエジプトに売り渡されるわけです。そしてそこでもまた苦労してですね、正しいことを行ったのに牢屋に入れられるんです。でもそこで彼の人生は最悪だったわけではなく、なおそこで彼は幸いだったんです。牢屋だから幸せではないわけじゃなくて、どんな環境にあっても罪の神様を解決してもらうときに、その人は幸いを得るんです。彼は後に言いますね、このことがあったのは神様が悪いことを良いことのために図るためであったって、何回も引用してきましたが、星野富弘さんという人、有名な人で聞いたことあるかと思いますけれども、この人もそういうふうに変えられた人ですね。車、小学校の中学校の体育の先生で授業中鉄道の授業をしていたら、この落ちてですね、首から下の神経がこの使えなくなった、麻痺してしまったという重大な事件に、事故に遭うわけで、そこから一生が車椅子の生活を余儀なくされていくわけです。最初はもう死にたい死にたい、なんで自分がこんな目に遭うんだと本当に辛い思いをしていきますが、そこで聖書の言葉に出会ってイエス様のこの救いに預かった時に、彼はこう言っていますね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きていくのが嬉しかった。車椅子生活から解放されて自分で自由に動けるようになったから幸せになったんではないんですよね。苦しみは変わらずあります。試練は変わらずイエス様をその救いなさっても起こります。でもこの人間にとって罪の問題が解決されるときに、車椅子であると監獄の中であると、仕事で苦労していても、人間関係で苦労していても、嫌な人がいても、でもそれを喜び幸いだと告白するのに変えられていくんです。本当に問題があるのは自分の罪にあるからです。この罪の問題がイエス様によって解決されていく、人は 本当に幸せな人になることができるんです。さっきも言いましたように、罪とは正しいと分かっていてもそれができないことだと言いましたね。すなわちイエス様を信じるときに自分を攻撃して傷つけてくる嫌な人が全く人生からいなくなるわけではないんです。相変わらずそういう人は現れてくるかもしれない。でもこの人はその人のことを許せなかったものは許せるものに変えられていくんです。許すということが正しいということを分かっていて、できなかった人ができるものとイエス様が変えてくださるんです。あんな人のところに行って絶対に謝ることなんか絶対にしたくないと思っていた人間が行って悪かったと謝るものに変えられる。この人のこと、この問題、この病気、この障害、絶対自分の人生には受け入れられませんと思っていたその人が罪が解決するときに、その問題を受け入れるものと喜ぶものと変えられていく。愛せなかった人のことを愛するものに変えられていくということ、これが罪からの救われた人の姿であるわけです。今日ね、ぜひこのマタイの福音書のこの一章の21節後半ですね、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですっていう、この聖書の一節を覚えて書いてほしいんですね。イエス様は何のために来られたか、それは私たちの目に見える問題、ローマ帝国の支配のような私たちを直接的に苦しめるその原因を取り除くために来られたのではなくて、その根っこにある私たちの罪を救うために世に来てくださったということ。クリスチャンになってもね、これは続くんですけどね、本当にイエス様は信じましたって僕25年前に言いましたけども、ね、今だにこの罪に苦しみますね。だから私たちは日々毎日イエス様はこの罪から私を救ってください、私はあの人を愛するということが大事だということを分かっているんだけどできないんです、どうか助けてください、この自分の弱さをどうしても受け入れられないんです、だから神様って受け入れられるように変えてください。私たちは毎日毎日クリスチャンになってからね、祈っていきたいとお願いします。一言お祈りします。神様、私たちは本当に、ちっちゃい頃からみんなで仲良くやっていることや、他の人に親切にすることや、また困っている人がいたら助けてあげましょうという、そういう人に何をすべきか、また意地悪をしたらいけないとか、嘘をついてはいけないとか、人の悪口を言ってはいけないとか、幼稚園の頃からそういったことを本当に教わって学んできましたけども、でも私たちはそれが分かっていてもできない、正しいと分かっていてもできない、悪いことと分かっていても繰り返してしまう、本当に不自由で罪の本当に影響を色濃く受けて、クリスチャンになってからでもなおその罪の性質に苦しめられている、本当に惨めなものです。そして自分の力や自分の決意や自分の努力、またお金の力とかお医者さんの力とか、そういった力でもこの問題を解決することはできません。ただ主よ、イエス様、あなたがあなただけがこの私の罪の問題を解決してくださることができますから、どうか私たちの心に本当に今私たちを本当に悩ませて苦しめているこの罪から私たちを救ってください。いっぺんに全部解決しないんですけども、どうか毎日毎日、どうか神様、少しずつで結構ですから、どうか私たちが前は愛せなかった人を愛する心を与えてください、前は許せなかった人を許す心を与えてください、前は受け入れられなかったことを受け入れるその勇気を与えてください。そして主よ、どうか私たちを本当に喜びと幸いにした将来
苦しいことがあってもなお幸いになる、悲しんでいるようであっても身をいつも喜んでいるという、その幸いへと私たちを変えていってください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。